ケーション。
こんにちは。ここからはシンコペーションコミュニケーションと題しまして、僕シンガーソングライターの柳生真也がお届けします。この番組の最初はしりとりトークと題して、トークテーマをしりとりにして話していくと、そういうことなわけなんですが、前回は暗がりから始めて理科につながりました。理科というのは物理、化学、生物、地学という教科を一括して自然科学の内容をまとめた小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、義務教育学校などの学校教育における教科の一つですね。ただし小学校の第一学年および第二学年は社会とともに廃止され、生活科に統合されたという背景によって教科としては存在していませんという話をしていてびっくりしたんですけど、今の小学 1,2 年生は理科と社会っていう教科はないってことなんですよね。それらをひっくるめた生活科っていう教科を習っているってことなんですけど、それでいいのかなってちょっと思っちゃいますよね。さて、大学でも社会学を学んだ僕はね、完全に文系人間なんですけど、学校教育の科目としてのね、理科っていうのは結構好きでしたね。単純に高校 2,3 年生の頃により文系教科の方が得意で好きだったので、大学でも社会学をまた見たいなと思ったので文系の大学に進学したっていうことなんですけど、基本的には理科で習うことはね、ものすごく興味があって、小中学校の頃はね、結構そういう教科もね、割と得意でしたね。というか多分なんですけど、小中学校の同級生なんかはね、僕が文系の大学に進学したっていうことを知って、驚く人も結構いるんじゃないかなと思うくらいに、そっち系の話題が好きでね、そういう感じの子供として知られていましたからね、自分でも考えてみればなんで文系なんだろうっていう思うこともないこともないですね、たまにね。さて、小学校の理科、中学校の理科の授業ってね、僕子供時代結構好きで、特に化学の実験なんかするときはね、結構ワクワクしてたんですけど、ちょっと苦手だったのがね、生物の解剖の実験ですね。これどうしてもやらなくちゃいけないっていうことでね、やったんですけど、本当にやらなくちゃいけないからやったっていうぐらい、本当に我慢してやったっていうぐらい嫌でしたね。覚えてるのは魚の解剖とね、カエルの解剖で、僕はどちらもちょっとね、本当に嫌だなと思いながらやったんですけど、考えてみれば母親っていうのはこういうことを毎日の仕事としてやってるんだなと思うと、これくらいのことで嫌だと思っていてはいけないんだなっていう気持ちにもなりましたね。というのもね、母親っていう人たちはこう毎日の食事を調理するときにね、肉とか魚を包丁で切って調理してるわけなんですけど、魚とかカエルの解剖するときに、そのメスでね、その体を切っているときに手にその感覚が伝わってきてね、今まで元気にしていた生き物がこうやってメスで切られて命を失うんだって思ったらね、なんだか気の毒でやっぱり嫌だなって思ったんですけど、でも僕らはね、毎日そういう苦労の上で作られた食事をいただいて命をつないでるわけで、その大部分でやっぱり母親がしてるわけですからね、感謝の気持ちをちょっと持ちましたね。でカエルの解剖した日のことなんですけどもね、僕自宅でね、母に今日は理科の実験でカエルの解剖をやったんだけど、なんだかすごく嫌だったし、ちょっと悲しい気持ちになったよって話をしたら、母は生き物の体を刃物で切るのってすごく嫌な感じでしょ、だからお母さんは肉や魚が嫌いなのって言いましたね。確かに自分でああやってね、肉や魚を調理したらそれを美味しく食べるってことはできないかもしれないですし、母の気持ちもちょっとわかるなと思ったんですよね。と思ったんですけど、母はね、子供の頃から肉も魚も嫌いだったって言ってましたし、その頃は多分自分で調理なんかやってなかったと思いますからね、別に自分で調理をするようになって嫌いになったっていうわけじゃなくって、単純に味とか食感が嫌いなんだろうなとは思いますけどもね。そんな学生時代にね、僕の友人の中にはね、学校で習うことのほとんどが実生活では役に立たないって言ってたんですよね。確かに微分積分とかはね、実際の生活で役立つ場面っていうのは少ないかもしれないんですけど、学校の勉強で習ったことの多くは僕、社会生活とか家庭生活でかなり役に立つんじゃないかなと思ってましたけどもね、その基本的な読み書きそろばんはもちろんのこと、まさに微分積分みたいな高度な数学とかね、理科とか社会で習うこと、この世の成り立ちとかをね、知らなければ僕らは生きていくことはできないんじゃないかなと思いますからね。さて、今家庭医という言葉が出ましたので、次回は理科の科から家庭につなげていきたいと思います。しばらくお付き合いください。柳生真也のシンコペーションコミュニケーション始まりです。 シンコペーションコミュニケーション。今日は12月19日ですね。もう12月も終わりに近づいてきてね、年の瀬も迫ってきたなって感じがするわけなんですけど、今日12月19日はクリスマスキャロルが出版された日なんですね。イギリスの文豪チャールズ・ディケンズによって1843年12月19日に出版されたクリスマスキャロルなんですけどもね、まさにクリスマスの物語の定番っていう感じの小説ですよね。僕も小学生の頃にね、読んですっごく感動した覚えがあります。まあ、クリスマスといえばって言ったらね、みんな違う物語を思い浮かべるのかななんて思うわけなんですけど、今回はそれにちなみまして、クリスマスキャロルというテーマでね、クリスマスの定番の物語といえば何かってことについてね、メッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはかなこさんからありがとうございます。クリスマスキャロル、こんばんは。こんばんは。高校の英語の授業の時に歌詞を和訳する時間がありました。12月ということでラストクリスマスの曲を題材に授業が進みました。ラストクリスマスということで、よくクリスマスシーズンになると素敵な曲と高校生の私は思っていましたが、和訳していくと衝撃で、え、そんな曲だったのと一人ショックを受けていました。私は去年のクリスマスは素敵なスペシャルな日だったね、今年もそうなるといいねみたいな曲やと思っていましたが、恋人に裏切られて未練たらたらの曲でびっくり、おじいちゃん先生にもマジかと思わず言ってしまった思い出がありますというメッセージです。ありがとうございます。これね、実は結構知らない人も多いんじゃないかなと思う話ですよね。ラストクリスマスってね、ものすごくポップな明るいイメージの楽曲で、ジョージ・マイケルのボーカルなんかもね、とっても爽やかな感じですからね、すごく幸せな恋人たちのクリスマスの物語を描いたような歌詞だと思って聴いてる人も、まあ、今でも多いんじゃないかなと思いますね。実際街でもね、クリスマスシーズンになると結構かかってることが多くって、恋人たちがたくさん集まってるような場所でもかかってることが多い楽曲ですよね。で、多分多くの恋人たちがこの歌を聴いて、あ、クリスマスだなとか、クリスマスらしくっていい歌がかかってるなとか思ってるんじゃないかなと思うんですよ。ですけどね、あの歌の歌詞ね、かなこさんも書いてくれてる通り、全然幸せなものじゃないんですよね。あの歌い出しからしてね、去年のクリスマスは僕は君に愛を捧げたのに、すぐ次の日に君はそれを踏みにじったっていうことを言ってるんですよね。で、まあ、今年はそんな思いをしなくてもいいように、大切な人に僕の愛を捧げようと思ってるよっていうようなことを言ってるわけです。ただ僕がよくわかんないのはね、その歌い出しだと僕としてはね、まあ、去年付き合っていた君はダメだったんだけど、今年付き合っている彼女は僕にとって最高の彼女なんだってことを言いたいのかなと思ったら、でもそのすぐ後でね、でも君は忘れられないみたいな話が出てきて、あれ、じゃあ本当は今付き合ってる人なんていないのかなとか思うわけですよね。洋楽の歌詞ってね、結構支離滅裂なことが多くて、何が言いたいのかわからないってことも結構あるんですけど、この歌もね、実はそのパターンの歌詞なんじゃないかなってちょっと思うんです。ただ、まあ、結局のところね、かなこさん書いてくれてる通り、やっぱり主人公は去年のクリスマスの翌日に一方的に自分のことを振った元カノのことが忘れられなくって、未練たらたらっていうのが正しいところなんだろうと思ったんですよね。でも本当にね、その先生は面白い授業してくれますよね。僕らが中学生の時にね、あのビートルズとかね、ジョン・レノンの楽曲をこう和訳してみるっていうのはあったんですけど、まあ、ここまで割と新しいポップスをね、題材に選んでくれるっていうのはいいことですよね。まあ、12月だからクリスマスソングを和訳してみようっていう発想もいいなと思いますしね。まあ、それにおじいちゃん先生だったらね、クリスマスソングでラストクリスマスって選択もなかなかすごいなと思いますし、むしろこうサイレントナイトとかね、ジョイトゥザワールドとか、ああいう曲をやってもよかったのかなと思うんですけど、本当比較的新しいポップス、しかも若いカップルが結構好きそうな楽曲をチョイスしてくれたっていうのがね、なかなか素敵な先生だなって思いました。で、まあ、おじいちゃん先生って書いてあるぐらいですから、その先生多分ね、それなりのお年の先生だと思うんですけど、若い生徒たちに興味を持ってもらいたいと思って、まあ、いろいろ考えてね、この楽曲を選んでくれたんだろうなと思います。で、おそらくなんですけども、先生としてはね、この曲みんなは多分そういうなんか幸せなクリスマスの楽曲だと思って聴いてるだろうけど、ちゃんと和訳してみたら実は全然違うんだよっていうことで、こうそれこそね、衝撃を受けてもらって、あ、英語がわからないと全然こういう歌の内容も理解できないんだってことを身をもって知ってもらうために、まあ、皆さんがよくご存知のあの曲をっていうことで和訳ってことにしたんだろうなと思ったら、なかなか作詞だなと思いますね。で、この楽曲ね、1984年の楽曲ですから、まあ、かなこさんが女子高生だった頃に、そのおじいちゃん先生だった先生が その1984年にはきっとそこまでおじいちゃんじゃなかったと思いますからね、その若い先生が聞いた時にあれって思ったその衝撃をね、やっぱり学生たちにももっと欲しかったと思うんですよ。なので、まあ、その英語ってことを知ることによって歌の内容だって知ることもできるし、映画とか小説の内容だってもっともっと理解することができるんだよってことをね、本当に知ってもらうためにこういう選択をしたっていうのはね、ある意味先生からのすごくいいクリスマスプレゼントだったんじゃないかなと僕は思ったりするんですけど、どうでしょうかね。本当に楽しいクリスマスのエピソードありがとうございました。かなこさんからでした。ありがとうございました。そして小室寺さんからありがとうございます。こんばんは。こんばんは。クリスマスといって思い出す物語はいろいろありますけど、私は34丁目の奇跡が好きです。これは古い映画ですけどとてもいいお話ですし、クリスマスぐらいこういう優しい気持ちになれる映画を見て過ごすのもいいんじゃないかと思います。他にもいろいろとクリスマスの好きな映画というかお話はありますけど、今回はこれを一押しにしようと思いますというメッセージです。ありがとうございます。まあね、クリスマスを題材にした映画って本当にたくさんありますけれどもね、34丁目の奇跡はその中でも代表格っていうか、まあ、古くから多くの人に好かれている映画ですよね。何しろオリジナルの映画が作られたのはね、確か1940年代だったと思うんですけど、それから何度も何度もリメイクされて、まあ、それだけ多くの人の心を打つ物語なんだろうと思いますからね。僕ね、あの白黒のオリジナル版も結構好きなんですけども、その後のリメイク作もまあ好きでね、実は一番印象に残ってるのは多分1990年代にリメイクされたこれまででね、まあ、最後のリメイク作ですね。で、主人公はデパートで働いてる人なんですけどもね、その人がね、まあ、デパートの宣伝員としてその辺にいた男性をサンタクロース役として雇うわけです。でもその男性はね、自分のことを本物のサンタクロースだって信じていて、主人公はちょっと不安を覚えるわけなんですが、でもね、そのサンタクロース役をやった人のね、誠実なこの接客のおかげでデパートは売り上げをどんどん伸ばしていくわけですけど、でもそれを快く思わないライバル店のデパートの社長に派遣された男に中傷されて、そのサンタクロース役の男はね、中傷してきた男のことをね、持っていた杖で殴ってしまうんですよ。で、それでまあ紆余曲折を経て、最終的にはサンタクロースは実在するかっていうことが裁判が行われて、で結果は、まあ、この映画をねまだ見たことない人のために言わない方がいいかなと思いますので言わないことにしますけども、本当にとにかくいい映画です。で、まあ、主人公はね、その自分をサンタクロースであると信じている男性と知り合ったことによってある奇跡をね手に入れるわけなんですけど、まあ、これも絶対に言わない方がいいことですよね。僕らにとってはね、サンタクロースとかクリスマスってやっぱり異国のお祭りっていうか、子供たちにとってはクリスマスっていうのはケーキが食べられてプレゼントがもらえる日でしかなくって、サンタクロースはまあそのプレゼントを持ってきてくれる人っていうぐらいの認識なんですけど、キリスト教国だとやっぱりちょっと違うのかもしれませんね。大人になると奇跡を信じる心ってだんだんなくなっていってしまうものなんですけど、この映画にはね、こう目には見えないんだけどいるかもしれないものをこう信じることによって何かちょっと奇跡が起こるかもしれないよって思わせてくれるような部分があってね、本当に素敵な映画ですよね。なんかこの話をしているとね、今年のクリスマスにもなんか久しぶりに見たくなってきてしまいますね。小室寺さんからでした。ありがとうございました。そしてパワフルネームさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。クリスマスの時期になるといつも頭の中にいろんなクリスマスソングが流れたりするんですけど、その中でも昔から好きなのが赤鼻のトナカイです。鼻が赤いことでみんなに馬鹿にされていたトナカイがクリスマスの日にサンタクロースに、暗い夜道には光るお前の鼻が役に立つんだと言ってくれたことでこう喜んだっていう歌なんですけど、この歌って自分の欠点だと思っていたことが実は長所になることもあるという話で、子供たちを勇気づける話ですよね。というわけで僕の好きなクリスマスの物語は赤鼻のトナカイですというメッセージです。ありがとうございます。のクリスマスソングっていうとね、ポップスの世界では例えばさっきのね、あのワームのラストクリスマスみたいなね、こうラブソング的なものが多いんですけど、同様のクリスマスソングは、まあ、基本的にはクリスマスの日とかクリスマスの物語を題材にした歌詞のものが多いですよね。同様のクリスマスっていうと、まあ、慌てん坊のサンタクロースとかサンタが街にやってくるとかいろいろあるんですけどもね、赤鼻のトナカイもまあ有名でとても人気のある歌ですよね。いや、もちろんね、僕も大好きな歌の一つなんですけど、この歌にはね、その元となった物語もちゃんとあって、そこにはサンタクロースのソリを弾く8頭のトナカイが出てくるんですね。トナカイにはね、全部ちゃんと名前があって、赤鼻のトナカイにはルドルフっていう名前があるんですけどもね、もちろんその物語の中でもルドルフは鼻が真っ赤に光っている っていうことをね、みんなからバカにされているちょっとかわいそうなトナカイなんですね。自分の生まれ持った身体的な特徴ですからね、自分ではどうすることもできずにルドルフはね、いつも悲しい思いをしていたんですけど、ある年のクリスマスの日あたりはね、深い霧に包まれてしまって前を見ることができなかったんです。ソリを出発させることができなくって困っていたサンタさんは、真っ赤に光ってるそのルドルフの鼻を見て、お前が先頭に立ってくれればその鼻の輝きで前を見ることができると言ってね、ルドルフを先頭にしてソリを引かせて、で無事に世界中の子供たちにプレゼントを配ることができましたっていう物語なんですね。同様の赤鼻のトナカイでもね、歌詞でちゃんとその物語がね表現されていて、しかもね綺麗にメロディーと歌詞が合っていて、本当に素晴らしい歌だと僕も思ってますね。おっしゃる通り、自分では気に入らなかった、あるいは他人から馬鹿にされるような自分の特徴っていうものも、場合によっては必要とされることもあるとかね、だからこそいいと思える時が来るっていう物語でね、子供たちにもぜひ知ってもらいたい物語ですよね。でちなみになんですけど、サンタクロースのトナカイたちのね中のその1頭の名前はビクセンっていう名前なんですけど、これがね、あの望遠鏡メーカーのビクセンの社名の由来にもなっているという話なんです。パワフルネームさんからでした。ありがとうございました。そして一平ちゃんさんからありがとうございます。それが大好きというわけでもないんですけど、クリスマスを題材にした映画といって思い出すのがホームアローンです。家族と一緒にクリスマスのバカンスに出かけるはずの少年が手違いで家に一人取り残されてしまって、その家に泥棒が侵入してくるというあの映画です。幼い子役のマコーレ・カルキンが世界的な人気者になった映画ですけど、ちょっとありえないようなシチュエーションが多くて、子供の可愛さだけで訴えるような映画かなという気がしますけども、まあ楽しい映画ですよねというメッセージです。ありがとうございます。マコーレ・カルキン主演のホームアローンというとね、実はね、僕が高校生だった頃になぜか学校の芸術鑑賞祭で見た映画なんですよね。確かその前の年の催しではね、メンフィス・ベルっていう戦争映画を見て、これすごくいい映画だったんですけど、高校生がね学校でホームアローンを見て、その映画から何を感じろって言うんだって思った覚えがちょっとなかったこともないんですけどもね。まあね、ちょっとめちゃくちゃな映画ではありますし、子役のマコーレ・カルキンの可愛さで売った映画っていう印象もとっても強い映画なんですけど、見ていて楽しいことは楽しい映画ですよね。アメリカの裕福で子沢山な家族がクリスマス休暇をねパリで過ごすために出かけるんですけど、うっかりマコーレ・カルキンだけを家に置いてきてしまって騒動が起きるっていう映画だったわけですけどもね、なんていうかその騒動が起きる前、家から出発する前のこのマコーレ・カルキンの扱いがものすごくひどいんですよね。いくら子供がたくさんいるからってね、そんな存在な扱いをするなよってねちょっと思ってしまうくらいに、この両親役の人たちのマコーレ・カルキンの扱いが悪くって、それは置いてかれてしまっても当然だよなって思わされるようなシチュエーションでしたね。でまあ家に一人取り残されたマコーレ・カルキンはね、家に侵入してこようとする泥棒と戦うことになるわけですけど、さすがにそういうことにはならないだろうと思わされるようなね、こうむちゃくちゃな設定も結構たくさんありましたよね。まあ本当にね、この映画は子役の可愛さでヒットしたような映画といえば、まあそれだけのことかもしれませんし、多分そうなんだっていう部分もあると思いますけども、でも本当に見てるとね、案外面白いことは面白い映画ですよね。クリスマスを題材にしたっていうか、クリスマスの日を舞台にした映画っていうとちょっと心温まるような作品が多かったりするんですけど、この映画はね、そういう映画とはちょっと一線を画していて、バカバカしくって笑える映画ですし、クリスマスに大勢で集まって何かしてる時に BGM 的に書きておくととってもいいかもしれない映画ですよね。イペちゃんさんからでした。ありがとうございました。そして前半最後はアスカさんからありがとうございます。クリスマスキャロル、ヤギさんこんにちは。こんにちは。私のお気に入りのクリスマスの物語は素晴らしきかな人生です。前に野球さんが紹介してくれて実際に見てみて、本当に心温まるいい映画だと思いましたし、それ以来クリスマスの頃になると見たくなる映画の一つです。人生のどん底にいて自分なんか生まれてこなければよかったと思っている主人公が、周りの人たちのおかげで生まれてきてよかったと思えるようになる物語で、クリスマスの時期だけじゃなくって落ち込んでいる時にも見たい映画ですよね、というメッセージです。ありがとうございます。素晴らしきかな人生はね、僕の好きな映画トップ3に入るぐらいの名作なんですけども、この映画見るとね、最後にああ素晴らしきかな人生って言いたくなってしまうような映画ですよね。全財産を失ってどん底にある主人公は、人生に悲観して橋の上から飛び降りて自殺しようとしてるんですけどもね、そこにある男性が現れて自分の人生を振り返ることになるわけですね。でまあいろいろ思い出してみれば、 自分の人生そんなに悪いものじゃなかったなって思えて、で自殺を思いとどまって自宅に帰ってみるとって物語なんですけどもね、まあ、本当にいい映画ですね。人のために尽くすことはバカバカしいことじゃなくって、むしろ自分自身の人生を豊かにしてくれたりとか、まあ、時にはね自分自身を助けてくれることにもなりうるっていう物語で、まあ、簡単に言えばこの物語はね、日本のことわざで言うと情けは人のためならずっていう物語ですよね。例えば日本ではね、昔はこう忠臣蔵のあった12月になると忠臣蔵の長いテレビドラマが放映されるっていうのがお約束みたいな感じでやってましたけどもね、アメリカのテレビではクリスマスにはこの映画を放送するっていうのがお約束みたいになってるみたいんだそうですよ。で、まあ、テレビで放送されないとしてもね、ビデオなんかで見るっていう人も結構いるみたいで、アメリカにおいてクリスマスに見る映画といえば、まず間違いなく素晴らしきかな人生っていう答えになるんじゃないかっていうぐらいの映画なんだそうです。この映画ね、1946年に制作された古い白黒の映画なんですけど、映像がどうとかキャストがどうとかいうことにね、本当に関係なくいい映画だと思いますし、今年のクリスマスにもぜひ見たい作品ですよね。まあ、ところでね、それよりも全然新しい映画でね、素晴らしきかな人生っていうタイトルの映画があるんですけど、そのウィル・スミス氏がね主演してる映画なんですけどもね、あれ全く別の内容の映画ですから、この映画のリメイク作だと思って見ていると結構がっかりするんじゃないかなと思います。まあ、こんなことが本当に自分の人生で起きるかどうか分かりませんけど、人に優しく生きるっていうことは大切だなって思わされる本当に素晴らしい映画ですよね。素晴らしきかな人生ってね。あすかさんからでした。ありがとうございました。というところで前半のメッセージ紹介はここまでです。今ご紹介できなかったメッセージは後半でご紹介いたしますのでお楽しみに。